リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
さも弥生店行ってきたよ。SG 館長のバヤでーす。
T シャツ全く見えないよね、ラジオ。
バヤちゃんが草間弥生店に行ってきて、その草間弥生さんの絵の T シャツを着て見せてくれています。
いくらだと思うこれ。
5000円。
ほぼ6000円。ね、で、もう一個はなんか一枚手刷りして、プリントしてますっていうシャツで、うん、なんか8000なんぼして、2枚で1万4000円くらいしたの。でも、めちゃくちゃ良かった、草間弥生店。知ってる草間弥生さんって、ほぼ100歳なんだよ。
そうなんだ。
そう。すごくない？
そうなんだ。
お近くで会った際は、ぜひ、足を運びください。
ということで、今回も司会を務めます、SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、前回は音読について熱い話をね、したんだけど、今回は多読についてトークしていきたいと思います。まあ多読はね、こう、大人の英語学習でも結構有効とされてるし、まさにこう、英語学習の王道っていう感じもするんだけど、じゃあそもそも多読って何をもって多読っていうのかなっていうところが私はよく思っているんだけど、まあとりあえず Google でね、検索してみて、一番最初に出てきた NPO、多言語多読さんのホームページによると、多読とは、優しい絵本から辞書を使わずに楽しくたくさん読んで外国語を身につけていく方法ですっていうのが書いてあったんだけど、まあ二人はこの形の多読みたいなのはやってた？
結果的には多読っぽいことはやってたかもしれないけど、いわゆる多読という取り組みを意識したことはないかな。
うちはまあいつも言ってるんだけど、うちの子供たちそもそもみんな読みが苦手だから、本を読むという意味だとやってないかなと。
おうち英語っ子だと、まあ大体低年齢からその年齢に合った優しい英語レベルの本を読んだり触れたりするから、流れとしてはさっき説明のあった多読の流れに沿った本の触れ方ってしてたりするよね。
もちろん多読の定義によるけど、大体おうち英語の場合は、勝手に多読になってしまってると言った方がイメージに合うかなと思います。で、多言語多読さんの定義だと、例えばなんか中学生とか大人の人があえて外国語を習得する手段として多読をすることで英語力を伸ばしましょうって頑張る取り組みっていうイメージが私にはあります。
私がさ、こう、おうち英語を子供たちと始めて、英語力底辺なのに子供たちに洋書絵本の読み聞かせをしてたやん。そしてたら、なんかこう英語が少しずつ分かるようになってきてさ、すごく楽しくなってきて、こう自分の誕生日とかに簡単なチャプターブックをさ、お願いしてん。で、そのくらいまでは、そのチャプターブックぐらいまでは読めるようになって楽しかったんよ。でもこう語数カウントとかはしてないというか、やろうと思ったけど性格的にこう、無理だった、そういう細かいことは。
まあ、そこも人によるのよね。やっぱりこう、語数をカウントしてどんどん増えていくっていうことに喜びを感じるとか、やっぱそれがすごいモチベになるから、なんか何冊とかさ、何万語とかっていうのをね、ペースメーカーにする人もいるしね。
うん。今はこう、なんだかんだこう、いろんな多読の形があるのかなと思ってて、本の音源を聞きながら文字を追う読み方だったりとか、音源を聞くだけでも内容が絵本や小説だったら多読っていう感じで含んでる人もいるし、でももうとにかくたくさん本に触れられれば多読みたいな感じもあったりするのかなっていうところがあって、まあ細かいね定義を議論するとキリがないとは思うんだけど、こう字を読むのが苦手な人だっているから、いろんな手段で今は文学に触れることができるのは本当いいことだよね。
うん、そうね。まあ、だから、多読がいいよってよく言われるけど、どういう多読をやるかによって随分違ってくるかなとも思うし、とっつきやすさもだいぶ違ってくるよね。こんな風にいろんなやり方を含めて多読っていうならば、それぞれの人に合うやり方を模索しやすくなるから、私はいいんじゃないかなと思います。
そうだよね。こう、私は音だと、音だけが耳からこう滑って頭に全然残らないタイプだから、やっぱり目から見ての文字派なんよね。で、いろんな人がいるから選択肢がたくさんあるっていうことはいいことだなって思ってて、こう、音派の人にとっても、こう、昔は音源といえばカセットとか CD だったけど、今やもっと気軽にさ、音源を聞けるツールが身近にあるよね。なんかすっごいいい時代になったなって思う。
本に触れるとか文学に触れるツールって本当増えてきたと思うんだけど、でもやっぱり多読もなかなか簡単にうまくいかないなーっていうところをよく思うんだけど、本の虫って感じで、とにかく読む子ももちろんいるんだけど、なかなか本を手に取ってくれないなーって家庭も多いんじゃないかな。
なかなか簡単にはうまくいかないなってなりがちな理由として、そもそも親がゴールとしている多読っていうものが、なんか親自身が子供に読んでほしいと思っている本を子供が勝手にどんどん自ら読んでくれて、しかもそれを楽しそうにしてくれてるっていうこうイメージ画像。なんかものすごい高いゴールだからなんじゃないかなと思うね。そりゃその状態になる子って少ないと思うよ。実際親自身がいわゆる知的な読書を自らどんどん楽しんでる人どのぐらいいるねんって話じゃない？だいたいスマホでいらんもん見てた時間溶かしたりとか、海外ドラマ見てたりとか、読むといっても漫画ばっかり読んだりするんじゃないの？子供にだけこう崇高な多読を求めるのはちょっと求めすぎじゃないかなって個人的には思ってます。
いや、ほんとそうだと思う。私が子供だった時より魅力的なツールとかコンテンツがありすぎてさ、私は本を割と読む子だったけど、果たして現代に生まれてたら本読んでたかなって思う。だからこう現在子供がなかなか本を手に取ってくれないっていう家庭は昔より多いんちゃうかな、やっぱり。
あとさっきさ、なんか音源とかもすぐ手に入るようになったし、すごいいい時代になったって言ってたじゃない？それはすごくいいなって思う反面、一つ一つの音源の価値っていうものがすごく下がるなって思ってて、すぐ手に取れる分、うん、なんか一つのものを大事に何回も擦り切れる、テープが擦り切れるまで聞くっていうことはなくなるよね。だからなんか、それも一長一短だなってすごく思う。
何事もね、
うん。本当だね。そうね。一つのものを大事に何回もっていうのも減ってきてるね。ね。じゃあさ、音読の時も聞いたんだけど、もう、多読バンバンやれてます。うちの子はすごく読むんですっていう会員さんって実際多いの？
いわゆる本の虫タイプの子は、まあめちゃくちゃ多いってほどではないけども、やっぱ一定数はいるかなと思います。でも、そういうタイプの子を持つ親御さんってさ、みんなすんごい羨ましがられるけど、なんか好きあらば本を読んじゃうから、日常生活が回らなくて困ってますって相談されること結構多いんだよね。なんか本棚をなるべく遠く手に取りにくいとこに置いてみたとか、そういう工夫してる親いたからね。だから、本の虫の子ってさ、すごいやたら持ち上げられてるけど、案外他の人が想像しない部分で大変なことも結構あるんじゃないかなと思います。
うんうん。こう自分が見たい一点から見ると、そこしか見えないから、めっちゃ読んでますっていう一点を見てて、いいなーって思うよね。で、リサちゃんが今言ったように、それに比べてうちはできないなーって落ち込むこともないんだよ、本当。その、ある他の面から見たら。いろいろあるからってことで。うん。
うん。もうそれはほんと SNS 全般に言えることやね。うん、なんか一つの面だけを切り取って出してる SNS だから、必ずその裏には何かがあると思って、すべての SNS を生ぬるく見る癖をつけてほしいなと思います。
うん、本当にそれね。
じゃあ、音読の時も聞いたと思うんだけど、多読の取り組みをするときに、どういうふうに進めたらいいよとか、気をつけたらいいよってことってある？こう、音読と何か違いとかってある？
うん、親が読んでほしいと思う本への圧をかけないことと、より難しい本を読んでほしいっていう圧をかけないこと。あとは10冊渡して1冊当たればラッキーぐらいに思うことかな。なんか音読はどちらかというとスピーキングにつながる取り組みで、多読は読みの体力とか、読解強化につながる取り組みっていうイメージでいると、まあ、いいんじゃないかなと思います。
私は本の語数とかレベルとかはもう関係ないよっていうことを声を大にして言いたい。でもこう私自身を振り返って、まあ今言えることなんだけどね。まあ、いわゆる分厚い本を読めるようになった子でも、絵本とかをさ、ふっと手に取ってさ、あ、面白そう、楽しそうって思ったら読んだらいいじゃんっていう。本当本人が面白いと思った本を読んだらいいよっていうのを言いたい。
ちなみに、やるとすれば、音読と多読はどちらから先に始めるべきっていうのあったりする？
いつも通り、まあ子供によるんだけど、あえて言うなら、簡単なレベルの音読ならそっちが先で、多読が後。たださっきも言ったように、私の中ではスピーキングにつなげたいなら音読、読みの体力とか読むスピードをつけたいなら多読っていうイメージなので、その時の子供にとって優先な方やったらいいかなと思います。まあ、ただ、どちらも音読したり多読したりする英語自体をある程度理解できてるってことが前提だから、始める前にとにかく最初はインプット全集中っていうのはお忘れなくと思います。
本当、本当、本当。私的には音読、多読とか、あんまり力を入れて考えずに、でも本はとりあえずこう周りにあるという環境を整えてあげたら、もうあとは流れに任せたらいいんじゃないっていう、ゆる派です。すいません。
もう、もはやもう、多読、うまくいきませんって時は、どうしたらいいかな？もう、多読ってやらなきゃダメなのかな？
音読の時も同じこと言った気がするんだけど、うまくいかない理由をまず分析する。何をた、で、うまくいかない理由と何を試したかによって、まだまだ工夫の余地がある場合もあるかなと思いますね。で、結構自分だけで考えてると、同じ方向からばっかり試してうまくいかないってこともあるから、まあ、他の人にアドバイスをもらうのもいいかなと思います。ただ、いろいろやってみたけど、心折れてるっていう感じだったかも、多読にこだわる人なんか全然ないし、とりあえずやめたらいいと思う。で、時期を見て再トライしてもいいし、多読なしでも全然いいと思う。もう逆になんでこんな必須みたいな風潮だったかわけがわからんね。
もうほぼリサちゃんと一緒なんだけどさ、何のために多読をやりたいと根本をさ、思い返してみたら、英語が身につくといいなというところが根っこなわけじゃん。だから、とりあえず多読は一旦横に置いといて、動画見たり、音源聞いたり、読み聞かせしてみたり、他のことをしてみたらいいんじゃないかなって思う。ね、違う道ももちろんあるし、もう少し時間経ってみたら、嘘みたいに、あれ？本手に取ってるやんってなるようになるかもしれない。それは、ノバディノーズだけど、今は今。でも、そっから先はまた違うかもしれないって思ったら楽になる。
じゃあ、多読に使う本もいろいろあると思うんだけど、SG でもこういうラズとか ORC を取り入れてる会員さん多いとは思うんだけど、会員さんの感触はどう？
まあ本当にいろいろかな。毎日一冊とかきっちり取り組んでる人もいるし、どっちも契約しておいて、子供が見た時に見れたらいいなーみたいな人もいるし、あくまでも私の肌感覚だけど、子供が割と真面目なタイプとか、理数系の子はラズがあってて、動画なら見るけど、みたいなとか、文系の子は ORC が合う気がしてる、勝手に。
同感同感。私は根っから文系なんだけど、やっぱり ORC の方が好きなのよね。で、それにしてもこう、今はさ、こう、多読用サービス一つとっても、いろんなコンテンツがあってさ、なんか迷うよね。
うんね、今挙げた2つ以外にも本当いろいろ
いっ
今
ぱいあ
考
るよね。
えたね。じゃあ、書店とかアマゾンとかに売ってる本、一冊一冊と、こういった多読用のサービス、どっちの方が多読をしようっていうならおすすめ？
紙とデジタル版っていう違いを考えると、まあどれもこれもケースバイケースがどっちっていうのは難しいんだけど、デジタルデバイスが親子ともども使いやすくて、かつ夜に使う場合にデジタルデバイスを使っても夜寝るのにあまり影響がしないタイプであることと、YouTube など他のアプリに流れないのであれば、コスパがいいデジタル読コンテンツに軍配が上がると思います。まあだけど、デジタルコンテンツを開けることに面倒さを感じる親子とか、夜寝つきにくくなっちゃう子とか、あと子供の年齢を考えてデジタル導入にはちょっと抵抗感があるなっていう家庭とか、他のアプリに流れちゃう場合っていうのは、コスパ悪くても一冊一冊の紙の方でやる方がいいんじゃないかなと思います。
私自身はやっぱり紙媒体が好きなんだけどね。こう家も狭いし、他のことを考えると、やっぱり買えない、量は買えないんだよね。この観点から言うと、デジタルデバイスに軍配は上がるんだけど、リサちゃんもさっき言ってたけど、私はこう機器に弱いし、デジタルコンテンツを開くということに面倒さをすごく感じるわけよ。まあだから本当にその人とかその子供ちゃんのタイプによるんじゃないかな。
いや、そう、もう本当に何回も話してるんだけど、やっぱりこうやってさ、二人と話しながら思うのが、この音読と多読って何冊読みましたって数字にもしやすいし、 本の写真って載ってるとさ、SNS に載ってると見栄えが良くて映えるから、もうみんなやってるような気がして焦っちゃうよね。なんかもうほんと焦るためのなんか魔力があるよね。
まあ、みんなやってるっていうのは、もう全部まやかしやと思って。
本
そう
当。
です。やってる
蜃
人
気
は
楼。
出すし、やってない人は出せないから、見えるとこに人は全部やって、全員やってるの当然や。だからみんなやってる、確かに。見えるとこはみんなやってんのよ。そうね。だけど、それはまやかしです。で、もちろんね、読書はいいと思うし、まあ、やっぱり活字を早く正しく読んで理解できる力ってすごく大事だと思うのね。まあ、特に母語で。だからこそ、それぞれの子に合ったペースで少しずつちゃんとこう読み解けるようになる工夫とか取り組みはやる方がいいかなとは思います。ただ、それが必ずしも毎日取り組まないとダメとか、必ず一冊全部読まないとダメとかではないだろうし、必ず聞いて音読してとかでもないっていうところを念頭に置いて、自分たちに合った取り組みっていうのを考えられたらいいのかなと思います。
やっぱりさ、魔力があるってよしみちゃんが言ったけど、昔から現在に至るまで読書は読解力がつきます。皆さん本をたくさん読みましょうって言われてるやん。でも、私は読書量イコール読解力という考えは、ちょっと乱暴な言い方じゃないと思ってるんだよね。読まない子でも読解力がある子はいるし、めっちゃ読む子でも、あれ読んでる割になんかっていう子も、いるじゃん。だから、あんまりその魔力ワードを気にしないでと言いたい。
そうね。でも魔力があるんだ
うん、
よ。
あると思うよ。
この間のそのコンサル会でも、なんだっけ、リサちゃんが、多読の取り組みとかしなくていいよって言ってたのに、いつの間にか始めちゃってる会員さんがいるよみたいな話をしてたじゃん。でも本当にそんな感じで、なんであんまりあれだけ SNS で気になっちゃうワードなんだろうって思うよね。本当に魔力であれば。
魔力、確か に
あ
そう
と、
だよ。
サービスを提供する側にしても出しやすい。多読とか音読とかってやることが明確っていうか、やらせやすいし、数を出しやすいし、こうやってる子たちをこう出しやすい。やってて。で、これが読めになりましたとかっていう成果を出しやすい。だから、こう、コンテンツとしても出しやすいものだから余計にこれやりましょうっていうふうに出す人も多いっていうのもあるんじゃないかなと思うけど。
やっ
だっ
ぱ
て
り。
さ、うちらみたいにさ、なんか一つ一つ一つケースバイケースだからって言ってたってさ、ダメじゃん。
言いようだよね。なんとでも
だ
言え
から。
るやん。うちらもだって。
そうそう。ね。
ね。まあでも自分を含めて、こう焦っちゃう人が多い分、ついついこう焦らなくていいんだよっていう発信はしがちなんだけど、まあもちろんね、お子さんと多読が合うとか、もう本が好きだよっていう子もいるわけで、そういう子たちが、こう、読んでる本を、もうちょっとレベルアップしたいなとか、思った時に、こう、子供のに与える本のレベルアップの目安とかってあったりする？こんな感じで読めていれば、レベル上げても大丈夫だよ、みたいな感じで。
うん、まあ基本的にはちょっと上のレベルの本が手が届くところに準備はしておく。で、子供が勝手に上のレベルのものに手を出すまで待つ。で、なかなか手を出さないときは用意してある本の音源をかけてみたりとか、映像版を見たりして少しこう興味を持つきっかけを試してみるのはいいかなと思います。これはまあ動画インプットも一緒やね。で、あと気をつけてほしいのは、一旦レベルが上の本を読んだとしても、またこう、こんなんまだ読む？みたいなレベルの本に戻っても気にしないこと。ここを念頭に置いてほしいですね。
いぎなし。私もなんかこう、いつも引き止めるような言い方ばかりになってしまうんだけど、読むのが好きな子はどんどん読んだらいいと思うのは本当。それは第一条件ね。で、レベルに関しては、私たちの母語である日本語で考えると、日本語の本のレベルって考えないことない。自分自身。こう漫画も読むし、軽いエッセイも読むし、新聞だって読むし、だからそういう観点から、好きそうだなという本とかコンテンツをレベルとかあんまり考えずにこう用意しとけばいいんじゃないっていう考え方です。ゆる派です。
あとは何だろう、ブッククラブみたいなのに参加するのもいいのかな？どう？
まあ、そうやね。まあ、SG でもブックラブやってるけど、あんまり多読っていうイメージではないかな。なんか本が大好きな子たちがブッククラブに参加してるっていうイメージをすごくよく持たれるんだけど、案外ブッククラブがなかったら全然本を読まないから、せめて月一冊でも強制的に読めるようにって参加してる人も多いのよね。だから自分だけで読むんじゃなくて、お友達も一緒だから読むっていう子も多いし、ね、年齢が上がると忙しくてなかなか本に避ける時間もないし、優先順位も下がってくるから、まあ、ブッククラブをきっかけに、月一冊でもっていう風にできるのはいいかなと思います。あと、SG のブッククラブは本を読むのもそうだけど、やっぱ正解のない質問に対して自分の意見を持つとか、発信するとか、他の人の意見を聞いて考えるとか、そういうことに割とフォーカスしてます。ね、ただ自分でたくさんの本を読むだけではなくって、他の子たちとのディスカッションを通して読書をより楽しいものにしたいなっていう子たちには、まあおすすめかな。
うんうん。私自身は多分読書はするけど、その本に対して思ったこととか感じたことは自分で完結したいタイプなんや。こうみんなに聞いてもらいたいとかはないね。だから個人個人いろんな考え方、感じ方あるし、それこそ、親の目線からしたら参加した方がいいはずって思わずに、嫌がったらやめてもいいというスタンスで始めるとか、子供にやってみないってオファーしてみて、好きそうだったら参加するっていう感じでいたらいいんじゃないかなと思う。
なるほど。
今さ、聞いてすごい意外やった。バヤちゃんさ、結構自分でなんかモヤモヤすることがあったりとか、うん、こう、悩んでることとかがあると、結構すぐに人にシェアしてさ、どうどうみたいに人に意見を求めてさ、好きじゃない、うん、本に関しては自分で完結したいんやと思ったし、全く反対なのよ。なんか、ね、悩み事とかはシェアしたくないっていうか、人に聞くよりかは自分で分析してもうスッキリさせたい。さっさとスッキリさせたい。だけど、本とかに関しては、割と他のその意見を聞くことによってより深められる感じがするから、ブッククラブみたいなのすごい好きなのね。だから、反対だなと思って。
私は、もう全く逆。
合わないねと思って
逆逆。だって、本。ブッククラブはさ、この本を読みましょうみたいな感じだからまだいいんだけど、例えば、じゃあ、私こんな本を読みましたみたいなのは、なんか私の裸を見られてる気分になるんだよね。なんか不思議？わかる？この、で、なんか、覗き見をされる感じがする。なんて言ったらいいんだろう。
なんか悩み事をシェアする方が私的にはなんかそんな感覚やけど。
違うね。
違うな。でもシェア、恥ずかしいからシェアしないわけじゃない。私はなんか、人のアドバイスよりも自分で決めた通りにやりたいっていう思いがあるから、人にいちいち相談したくないっていう感じなんだけど。
なんか、奥底を覗かれてる気がする。え、ばやちゃんそんな
考えたことなかった。
そう。いや、私、なんかずっとこれはあるんだよね。
やっぱ人によって違うね。
うん。
だからまあ、その意見とかをシェアするのが必ずしもその人にとって合うものではないってことも、やっぱ人によるから、親がそれがいいと思い込んでても、やっぱ子供さんそれがすごくプレッシャーかもしれないし、ハードルが高いかもしれないし、だから、まあその辺もやっぱ子供に合わせてよね。
ほら、読み聞かせでも、後で子供に意見を聞く方がいいっていうさ、考え方と、絵本どうだったって感想を聞かずに、もう子供だけの世界に、置いておきましょうみたいな意見がね、両方あったりするから、それぞれだし、うん、本はいいものといえど、やっぱり楽しむものだからね、
うん、
楽しみながら、多読とかもね、多読でなくても、なんかこう、ちょっと一冊でも本を楽しむとか、そういうふうに楽しくできると一番いいのかもしれないね。じゃあ、また最後に、二人とも一言お願いします。
はい。多読は、まあ、なぜか多くの親の憧れの取り組みだと思いますね。だからこそ、多読をする目的とか、適切な素材とか、やり方をあんまり吟味せずに、とにかくたくさん本を読むことだけにフォーカスしがちかなと思います。で、あくまでも、やっぱたくさんある中の一つの手段として、 自分たちのスタイルとか目的に合う形、合うタイミングを試行錯誤しながら取り入れてみてほしいなと思います。で、そして、多読があんまりうまくいかなくっても、英語力を上げる別の方法が必ずあるので、周りを見てみんなやってるみたいにむやみに焦らずに、自分たちに合ったおうち英語の形を作っていてほしいなと思います。
多読はこの流れに乗れたら、親は本当に楽だから、多読してくれたらっていう気持ちは本当によくわかるんよね。で、本を適当って言ったらちょっと語弊があるんだけど、子供ちゃんが好きそうな本を見繕って用意すれば読んでくれるって、想像するともう素敵すぎるって思うもの。でも、本当にリサちゃんも言ったように、英語力をつけるとか、英語力を上げるとかは本じゃなくてもできるから、だから、予想を見て焦る気持ちが出てきたら、こう、とりあえず深呼吸して、あのうちは多読があったな、あったんだなーって、それだけ思ったらいいって思います。
ということで、今回は多読について話してきましたが、いかがでしたでしょうか？それでは次回も楽しみにしていてください。バイバーイ！ビビビ！